2023年のイースターおめでとうございます。キリスト者たちが交わしてきたイースターの古い挨拶の言葉をお送りいたします。主はよみがえられた、まことによみがえられた。主なる神は十字架におかかりになった御子イエス・キリストを墓の中からよみがえらせ、罪と死に打ち勝たれました。これらの出来事はすべて私たちのため、私たちの命のためであったと聖書と教会は共に語り続けてまいりました。日曜日ごとに休むことなく2000年の間信じ続けられ、語り続けられ、聞き続けられてきた神の良き知らせであります。神の御子イエス・キリストのよみがえりを語ることは同時に私たちのよみがえりを語ることであります。子なる神は2000年前の聖金曜日、罪の毒の杯を飲み干してしまわれました。2000年前の聖金曜日、御子は木にかかって私たちの呪いの死を死なれ、この世の誰よりも深くそこで死なれ、死の力、滅びの力、地獄の力のすべてを余すところなくすべて味わい尽くされ、誰にもそれを残さず一心にそれを引き取られたのであります。それにもかかわらず滅びの力は御子を飲み尽くすことができませんでした。御父は3日後に御子を墓よりよみがえらせ、死は命に飲み尽くされました。この復活祭の良き知らせ、イースターのメッセージは、実に我々がここまで読み進めてきたヨハネによる福音書がその冒頭から語り続けてきた良き知らせであります。光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかった。罪、死、悪魔の闇の力は自分たちが理解できぬ間に、覚悟を決める余裕もなく、キリストの復活の命によって力をそがれ押し流されてしまったのであります。モーセの十戒の冒頭に次のような言葉があります。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。主なる神はその民を奴隷の家から解き放つ神であられます。この神はご自分の民が奴隷であることに我慢がならないのです。エジプトだろうが、罪だろうが、死だろうが、ご自分以外の何者かがご自分の民の上に支配者として君臨することをお許しになりません。身腕を振るい解き放ち、あなたには私の他に神があってはならない、あなたは私のものであり、もう誰かの何かの虜にはさせないのだ、そう権利を主張される神であられるのです。主なる神だけが私たちの真実の王となってくださるのであります。先ほど詩式者に読んでいただいた聖書箇所12節に祭りという言葉がありました。この祭りとは過ぎ越しの祭りのことであります。神がその民を奴隷の家から導き出されたことを喜び祝うエジプト脱出記念の神の民イスラエルの 古く大切な祭りのことであります。その祭りのいよいよ始まらんとするとき、イエス・キリストはその祭りの中心地となる神殿の町エルサレムに入城されたと、今日の箇所は始まるのであります。そしてこのお方が入城されるとき、この祭りを目指して各地から集まってきた大勢の人たちが、シュエスがエルサレムに来られると聞くと、手に手に夏目ヤシの枝を持ってシュエス一行を迎えに出たと言います。夏目ヤシの枝、例えば、ソテツとかヤシの木とか、その葉っぱを思い出していただければいいのです。上りのようにですね、こうピーッと一本茎があって、そこに葉が一列に並んでいる、上りのような夏目ヤシの枝であります。王様を迎える国民たちが自分たちの国旗を振って、そのお出ましを歓迎するように、群衆が夏目ヤシの枝を掲げ、シュエスを迎え、歓声を上げて迎えたというのです。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。エジプト脱出の出来事から長い年月が経過していました。いくつもの時代が過ぎていました。この時神の民は新しい超大国ローマの支配のもとにありました。神の民は国土を持たず、制限された自治しか認められず、自分たちの運命の手綱はローマ帝国に握られたままでした。このような状況に神の民が陥ったのは、神を神としなかった罪のゆえだと旧約の預言者たちは語りました。けれどもやがて神は救い主をお与えになるとも約束してくださいました。時が満ちると、この世の力の首輝きから解き放つために神がメシア、救い主、ダビデのような王をお与えになる、約束されていたのであります。主イエス・キリストがエルサレムに入城されたこの日、この過ぎ越しの時、神の民はこのお方こそ約束の救い主、神の民の王としてお迎えしたのでありました。ホサナ、主よ今救いたまえ、そういう意味の言葉です。ホサナ、主よ救いたまえ、今こそ私たちを救いたまえ、新しいエジプト脱出をここに起こしてください。なぜ多くの人たちがシュエスのことを約束された救い主だと思ったのか、これほどまでに熱狂的にシュエスを迎えることができたのかといえば、17節です。イエスがラザロを墓から呼び出して、死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆が証しして回ったからであり、18節、群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこの印をなさったと聞いたからだ、そうあります。ラザラの復活の出来事、これは前の第11章に書かれていた出来事であります。シュエスは死んで墓に葬られ、4日も経っていた友ラザロを死の中から呼び戻された。死者がよみがえるという前代未聞の奇跡を前に、それまでシュエスというお方が神から使わされたものかどうか、そのことを疑っていた者たちでさえ、これこそ神が使わされた確かな印だと認めざるを得ないような出来事でありました。それでもなお主にお従いすることのできない者たちがいましたが、そんな人たちであっても、19節、見よ何をしても無駄だ、世を挙げてあの男についていったではないかと。 主イエスにおいて始まった神の出来事がこの世を巻き込んで進んでいくことをもう止めることはできないと呆然と眺めるほかありませんでした。ところがこのところまで私たちが見聞きした主イエス・キリストを王として喜んで迎え入れた人間の姿勢は実は最後まで貫かれるものではありませんでした。この福音書を読み進めていく私たちがすぐに知ることになるのは夏目足の枝を振り歓声を上げこの王を迎えた神の民はこのお方を裏切り死に引き渡すことを心から望むようになるのです。つまりシュロの主日と呼ばれるイースター直前の日曜日に読まれることが多い今日の主イエスのエルサレム入場の出来事は受難節から覗かれます日曜日の物語であるにもかかわらずまさに受難週のただ中の出来事であるのです。杉越の祭りにエルサレムに来られた主イエスを迎える神の民の喜びがそれが心からの歓迎に見えれば見えるほどそのほんの数刻後にその男ではなくバラバを釈放しろと大声で叫び主イエスを十字架に追いやる神の民の闇の深さはいよいよ深く暗いものとして際立つのであります。それは主イエスに逆らい続けたファリサイ派の人たちでさえ想像もできなかったような移り身の速さでありました。ところが福音書の書き方によればシュエスだけはこのことをよくご存知でありました。次週読むことになります23節以下にこういう言葉があります。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。一粒の麦は地に落ちて死ぬ。ご自身の十字架を指したお言葉であります。ご自身の死によって多くの命の実が結ばれることになるとそのことを語る主のお言葉です。主イエスがお語りになる多くの命の実を結ぶためのご自分の死とはどのような死でしょうか。この祭りの時にご自分の民から裏切られ捨てられる者の死であります。ご自分を裏切る者のために死にご自分を裏切る者をその死の実りによって生かそうとする死であります。そのような受難の道を主イエスは御父と御心を一つとしながら進んで選び取られたのであります。エルサレム入場の道というのは古くから教会が申しますようにビアドロローサビアドロローサ苦難の道であります。そんなことをつゆ知らず喜びを爆発させながらこの時ホサナホサナと歌う群衆の声を聞きながらシュエスはどのような思いでそのビアドロローサ苦難の道を歩み始まれたのか。悲しかったのではないか、苦しかったのではないか、いたたまれなかったのではないか、そう想像せざるを得ないのではないでしょうか。けれどもこの私の想像はどうやら誤っているのです。 今まで触れなかった14節から16節を合わせて読んでみますと、辛かったのではないか、悲しかったのではないか、いたたまれないのではなかったか、こういう私たちの自然な心に逆らってどうしても言わなければならないことがあります。少し長いですが14節以下を改めてお読みいたします。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。熱狂的な群衆に王として迎え入れられるとき、主イエスはその歓呼に応えるように、高貴な人が馬車に乗ってオープンカーに乗ってその歓声に応えるように、ロバに乗ってエルサレムに入ったんだ。そうだ、その通りだ。あなたたちが歌ってくれるように、歓迎してくれるように、確かに私はあなたたちの王なんだ。あなたの名を呼び、あなたを救うために来た、あなたの誠の主人なんだ。こんなふうに人々の歓声に応えて堂々とその声を身に浴びることをお許しになった方のお顔というものは、やはり喜びに輝いていただろうと言わなければならないのです。そうだ、君たちが迎えてくれる通りだ、ありがとう。そしてまた16節、主イエスの弟子たちがこれからエルサレムで起こるすべての出来事を経験した後、改めてこの出来事を振り返り、この場面を思い出したとき、それが旧約聖書に書いてある通りのことだったんだ。あの時群衆は聖書に書いてある通り主イエスをお迎えしたのが分かった、そういうんです。旧約ゼカリア書9章9節通り、聖書の言葉通りのことなんだ。すなわち神の御心通りのことがここで起こっていたんだ。それが分かった、福音書は語る。聖書に書いてある通り、神の御心通り、つまり神はこうおっしゃっているということです。あなたたちは私の使わしたものを喜んで受け入れてくれたね。あなたたちの王として大歓迎してくれたんだね。なんて嬉しいんだろう。弟子たちは一体ここで何が起きたのか、当時はよく分からなかったのだと言います。やがて主を十字架につけることに同意し加担した神の民の最初の歓迎をどう理解したらよいか、よく分からなかった。しかし主イエスがご復活された後に、その方からの霊の息吹をいただいた後に、その方ともう一度お会いした後に、ああ、あの時主は喜んでいらっしゃったんだ、神の御心があそこで行われたんだ、神は主はそれを喜んでいたんだ、わかるようになった。もう一度申し上げますが、神はその民が手のひらを返すことになることを十分よくご存知であったのです。この人たちが御子を憎み十字架に追いやってしまう者たちであることをよくご存知であったのです。それにもかかわらず、御父と御子はこの神の民の歓迎をホサナの歌声を その時喜んで聞いておられた。そのことが後に弟子たちはよくわかるようになった。そしてそれは当然自分たち自身の再発見の時でもあったと私は思います。主を裏切ったのは群衆だけではありませんでした。弟子である自分たちも、あなたのためなら命を捨てますと胸を張って言いながら、その舌の根も乾かぬうちに主を裏切り逃げ去ったのであります。ご復活の主に出会い、その手を改めて固く握りしめ、もう一度再スタートを切らなければならなかった弟子たちなのであります。主イエスの十字架の前とご復活の後の弟子の信仰の間には、これは断絶があると言わなければならない。その時彼らは自分たちのかつての信仰を、信仰の本当の奥行きを知らない浅く未熟な信仰であったと恥じたかもしれません。ご復活の主の栄光を知らない、隠された主の栄光を見抜く前の至らぬ信仰に過ぎなかったと、そう思っていたかもしれません。それはその通りですけれども、この時、この出来事を振り返った弟子たちが、その心に浮かんだことは、ああ、この私自身の幼い信仰もまた、どんなに主に喜んでいただいていたものであるか、それがよく分かったのではないかと思います。至らぬ自分を心から愛おしんでくださった神と出会い直したのであります。今日はこれから洗礼入会式が行われます。中学高校とミッションスクールに通い、自分が信じているのは結局のところイエス様の父なる神様ですと、ずっと心に秘め続けたものの洗礼入会式であります。しかし洗礼準備会をしながら、今まで知っていたと思っていた神様のこと、イエス様のこと、じっくりと学びながら、新しい発見がたくさんあったのではないかと思います。私にとっても、新しく神の憐れみを受け止め直す学びの時となりました。深い憐れみに心打たれ、牧師も志願者もそこにいた者たちが言葉を失ってしまう瞬間が幾度もありました。やがて準備会を続けていく中で、これまで洗礼を受けてこなかったことを恥じる、神様に申し訳なく思う、そういう思いが志願者から語られました。長老会の席でもそのことが語られました。けれども安心していいんです。イエス・キリストの父なる神は、この私たちのうちに常に信仰を探し求めておられる神であり、このお方は私たちのうちにからし種一粒ほどの信仰を見出すと、その山よりも大きな御心を震わせて喜んでくださるのであります。いいえ、ヨハネ福音書の全体の文脈からするならば、神が私たちの心の内に一生懸命に探し出してくださる、そのからし種一粒ほどの信仰もまた、神がご用意され、神が作り出され、 神が与えてくださったものである。今主の手をご自分から握り返す、この時からの信仰だけではありません。洗礼に踏み出すことができないような、まだそんなことが心にも浮かばないような少女の小さな信仰、心に宿った小さな小さな信仰を、その時から今に至るまで神が守り支え、そしてずっと喜び続けてくださったのであります。エルサレムに入城されるとき、シュエスはロバ、それも転ばに乗って来られました。これはゼカリア書の予言の言葉通りの姿であります。その救い主王の姿は、軍馬に乗った力強い王を求める、私たち人間の自然な期待とは程遠いものがあります。この私を救う存在がいるならば、それは強い救い主であってほしい、そういう我々の期待を裏切る王の姿であります。ロバの子に乗る王様は少しも暴力的ではないし、少しも恐ろしくないけれども、これが私たちの王の私たちへのメッセージであります。安心してよい、安心して私のもとに来なさい、私のもとで安らぎを得なさい。ロバの子に乗ってくる王は柔和でへりくだった王であります。誰のことも拒否せず、ご自分のもとに来るのを待ち焦がれ、待つだけじゃない、待ちきれなくなって人となって世に来られ、ご自分自ら探しに来られる王、必ず私たちのもとにやって来られる王であります。ロシア正教、ウクライナ正教、ギリシャ正教などの東方正教会、オーソドックスチャーチではイースターの時に必ず読まれる言葉があります。それは金の口、クリソストモスと呼ばれる古代教父の説教の言葉であります。少し長いんですけれども、この説教の最後にどうしてもこの日皆さんに全文をご紹介したいと思いました。松島雄一神父が現代語訳したものを、少し私たちプロテスタント教会の用語に置き換えさせていただき、ご紹介いたします。こういう説教です。さあ、心から神を愛する人々よ。この美しく光り輝く祭りを楽しもう。さあ、賢いしもべたちよ。それぞれの喜びを胸に携え、主ご自身の歓喜と一つになろう。長い断食をしっかり守った者は、さあ銀貨一枚を受け取りなさい。第一次から働いたのなら、今日胸を張って当然の報酬を受け取りなさい。第三次を過ぎてから来たのなら、感謝してその報酬を喜びなさい。第6次を回ってきたのでも、何の心配もいらない。同じだけ受け取れるのだから。第9次になってようやく来たとしても、何を戸惑っている。さあ、この食卓に着きなさい。とうとう第11時になるまで重い腰を上げなかったあなたも 遅れたからといって何も怖がることはない。そうなのだ。この宴会の主人は実に寛大だ。最後のものも最初のものと同じように迎えてくれる。第11時に来たものも第1時から働いたものと同じように居こわせてくれる。後から来たものも憐れみ、最初から来たものも忘れはしない。彼にも与え、これにも賜れる。行いも受け入れてくれ、志も祝福してくださる。手柄も認めてくれ、望みも励ましてくださる。さあだから、この主ご自身の喜びに入ろうではないか。第一のものも第二のものも報酬を受け取りなさい。富めるものも貧しいものも共に祝いなさい。節制したものも怠けたものもこの日を喜びなさい。断食したものもしなかったものもさあ今楽しみなさい。この宴はあふれこぼれんばかりに豊かだ。さあみんな飽きるほど食べなさい。子牛はまるまる肥えているではないか。この宴から空腹で帰ってゆく者が一人でもいてはいけない。さあみんなこの信仰の宴を楽しみなさい。この慈しみの富を受けなさい。誰ももう貧しさを憂いてはいけない。王国が打ち立てられ、すべての人々が招かれているのだから、誰ももう罪のために泣いてはいけない。主の墓から許しが輝き出たのだから、誰ももう死を恐れてはならない。救世主の死が私たちを解放したのだから。キリストは死に包囲されたが、逆に 死を打ち滅ぼした。彼は地獄に下って地獄を虜にした。彼はそのお体に触れた地獄を悔やませた。預言者イザヤが言った通りだ。地獄はあなたを組み敷いてしまってから悔いて悲しんだと。地獄は悲しんだ。そこが空っぽになってしまったから。地獄は悲しんだ。恥をかかされてしまったから。地獄は悲しんだ。葬り去られてしまったから。地獄は悲しんだ。打ち倒されてしまったから。地獄は悲しんだ。縛られてしまったから。地獄は主の肉体を受け取って神に向かい合う羽目になってしまった。地獄は地上に生きた者キリストを受け取って天国に出くわしてしまった。地獄は目に見える肉体を受け取って見えざる者の力に圧倒されてしまった。死よ、お前の針はどこに行ってしまったのか。地獄よ、お前の勝利はどこへ行ってしまったのか。キリスト復活してお前は失墜した。キリスト復活して悪魔は倒された。キリスト復活して天使らは歓喜する。キリスト復活して命は凱旋する。キリスト復活して墓の中にはもう死者はいない。キリストが死より復活して死者たちの復活の初歩となったから。力と栄が主によよ限りなくありますように。アーメン。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちのうちに信仰を見つけようと急いでくださり、また私たちのうちにその信仰を作り出し隠しておいてくださるあなたであることを心より感謝いたします。イースターエッグを探し出す子どもたちのように、神様、あなたはご自分が隠しておいた私たちのうちの信仰を探し出し大いに喜んでくださるお方であります。そのようにして私たち一人一人が あなたに探され、あなたのものにされようと待っている者たちであります。どうぞ神様、そのあなたの憐れみのうちに、すでに入れられているここにいるお一人お一人であることを、今日イースターのこの朝、お一人お一人が受け取り直すことができますように、また初めて聞いたものもまたそのようなご自分であることを今日から考え始めることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。